マリア様のお庭に集う乙女たちが今日も天使のような無垢な笑顔で背の高い門をくぐり抜けていく。汚れを知らない心身を包むのは深い色の制服、スカートのプリーツは乱さないように、セーラーカラーと枝豆は翻さないように、ゆっくりと歩くのがここでのたしなみ。私立ずんだ文女学園、ここは乙女の園。ごきげんよう、私立ずんだ文女学園放送部ですわ。私 MC のお嬢様ずんだもんですの。さて本日は5月16日金曜日ですわ。今朝もいくつかの興味深いニュースが話題になっておりますのよ。この時間では私が特に気になった話題をいくつかピックアップして皆様にご紹介してまいりますわ。本日私がご紹介いたしますのは4つの記事ですわ。どうぞ最後までごゆっくりお付き合いくださいませ。最初の記事はこちらですわ。タイトル、ブルースカイ MCP サーバーを自作し SNS 上に架空の友達を作る。これは AI を使って SNS に人間そっくりの友達を作ってみようという大変ユニークな実験に関する記事ですわ。記事の投稿者様は AI が SNS 上で本物の人間と見分けがつかなくなるのかしらということに挑戦されたそうですのよ。 AI エージェントというものを使ってブルースカイという SNS で動くようにご自身でプログラムを組まれたとか、既存の仕組みでは必要な機能がなかったため自分で作られたというのですから大変なことですわね。ラストという難しい言語を使われたそうですわ。そして AI に2つの個性を持たせられたのですって。1人はソフトウェアエンジニア、もう1人はプリキュアが好きなギャルですの。それぞれに詳しいプロフィールを設定して AI にその人物になりきってもらい、 SNS での投稿や他の人からのコメントへの返信をさせてみたそうですわ。まるで AI に演劇をさせているような面白い取り組みですわね。この実験で分かったことは、 AI は自然な文章を作るのは得意だけれど、あれをしてから次にこれをしてくださいとか、この条件を満たした時だけ言ってくださいといった少し複雑な指示を正確に実行させるのは難しいということだったそうですわ。例えばまだ返信していないコメントだけに返信してねと AI にお任せすると、間違えて昔のコメントにも返信してしまう可能性があったとか。そこで AI に全てを任せるのではなく、プログラム側で返信すべきコメントだけを選んで AI に渡すといった役割分担をしたそうですわ。AI の得意なこと、文章作成と、プログラムの得意なこと、正確な処理を組み合わせるのが大切なのですわね。今動いている AI アカウントはそれぞれの個性が出ていて面白いそうですが、まだ人間らしさには少し欠ける部分もあるそうですわ。今後はもっといろいろな情報を知ったり、過去の発言と矛盾しないようにしたりする工夫が必要とのこと。 AI が SNS で人間のような振る舞いをするようになるなんて興味深くもあり、少しゾッといたしますわね。本当に見分けがつかなくなったら SNS の世界はどうなってしまうのかしら。私少し不安を感じますわ。でもずんだ餅の魅力について語る AI アカウントなら歓迎いたしますわね。続きましての記事ですわ。タイトル、ラングチェーンインタラクトデイ1参加レポート。レール対応エージェントを中心としたハンズオンが中心の1日に、これはアメリカのサンフランシスコで開催された AI エージェント開発のイベントに参加された方のレポートですわ。 AI エージェント、先ほどの記事にも出てきましたわね。今回は特に裏側で動いていろいろな処理を続けてくれるエージェントに焦点を当てた内容だったそうですわ。イベントではランググラフというエージェントの動きを設計するためのツールが紹介されたそうですわ。まるでエージェントの脳みそを作るようなものですの。エージェントがどう考えて次に何をすべきかを決める流れをこのランググラフで作れるのだとか、途中で一時停止して人間に判断を仰ぐ割り込み機能もあるそうですわ。企業での活用事例としてエスコー様という会社が紹介されていますわ。お客様からの問い合わせ情報がバラバラで大変だったの。 AI アシスタントがまとめてくれるようにした結果、お仕事を早く正確にこなせるようになったそうですわ。素晴らしいですわね。ハンズオンでは実際にメールを自動で分類したり返信を作ったりするエージェントを作ったそうですわ。そして実用的なエージェントにするための大切なポイントも学んだそうですわよ。それは作ったものがちゃんと動くか確認する評価こと、大事な判断は人間に任せるヒューマンインザループこと、そして昔のことを覚えておく記憶ことですわ。特に記憶があるとエージェントが人間の好みを覚えてよりパーソナルな対応ができるようになるそうですわ。このレポートを拝見すると、AI エージェントを作るにはただ AI を使うだけでなく、その動きや判断、そして人間との連携や記憶といったいろいろな要素を組み合わせるエンジニアリングが必要なのだとわかりますわ。ラングチェーンというツールはそのお手伝いをしてくれる強力なものなのですわね。AI に秘書や執事を任せる時代が来るのもそう遠くないのかもしれませんわね。私の読書リストを管理して新しいおすすめの本を教えてくれるようなエージェントがいたらとても便利でございますわ。あ、もちろん紅茶の入れ方も覚えていてほしいですわ。3つ目の記事ですわ。タイトル、チャット GPT で GPT4.1 ガリ用可能に、日常コーディングで O3 の代替にも訂正。こちらはチャット GPT をお使いの皆様、特にエンジニアの皆様にとって大変嬉しいニュースですわね。オープン AI 様の新しい AI モデル GPT4.1 がチャット GPT で使えるようになったそうですのよ。現在チャット GPT の有料プランプラスやプロ、キームをお使いの方はこの新しいモデルを利用できるそうですわ。これから数週間かけてもっと多くのプランで使えるようになる予定とのことですわ。この GPT4.1 モデル、特にエンジニアのお仕事にとても役立つ特徴があるそうですわ。例えばプログラムのコードを書くのを手伝ってくれたり、私たちが AI にお願いしたこと指示を以前より正確に理解してくれるようになったりする能力が向上しているそうですわ。しかも以前のモデルよりも早く応答してくれるなんて素晴らしいですわね。オープン AI 様はこの GPT4.1 モデルを毎日のコーディング作業にとても適していると考えているようですわ。これまで使われていたオープン AI O3 や O4 ミニといったモデルの代わりに使っても十分便利だとおすすめされていますのよ。 高度のアイデアが欲しい時や簡単なプログラムを作りたい時、エラーの原因を探したい時など、日々の開発業務で AI を頼ることが多い方にはぜひ試していただきたいモデルですわ。記事には最初少し情報に間違いがあったという訂正もございましたが、今はチャット GPT で使えるモデルとして正確な情報が載っておりますわ。新しい技術に触れることはエンジニアとして成長するためにとても大切ですわね。ぜひチャット GPT で GPT4.1 お試して皆様の日々のお仕事にどう活かせるか試してみてくださいませ。僕、あっちがん、私、新しいモデルの進化にはいつも驚かされますわ。きっと使いやすさや性能の向上を実感できるはずですわよ。本日最後の記事はこちらですわ。タイトル、ホロライブ、角巻きはためホラゲ実況で悲鳴連発、見守る大空スバルは5万越、最高っすわ。こちらは人気のバーチャル YouTuber さんたちの話題ですわね。ホロライブの角巻きはためさんが、同じくホロライブの大空スバルさんが見守る中、ホラーゲームに挑戦されたそうですわ。ホラーゲームですのよ。私は考えるだけでもゾクゾクしてしまいますわ。わためさんは始まる前は余裕の表情だったそうですが、ゲームが始まった途端次々に悲鳴を上げてしまわれたとか、想像するだけで少し可愛らしいですわね。その様子をご覧になっていたスバルさんは、最高っすわと大笑いされたそうですわ。最高っすわですって、なんだか力強い言葉遣いですわね。無事にゲームをクリアされたわためさんも、最後に怖いと素直な感想を叫ばれたそうで、見ている皆様も一緒にドキドキしたり笑ったりして、とても楽しめた配信だったことが伝わってまいりますわ。私、ホラーは本当に苦手なのですの。でも、わためさんのリアクションやスバルさんの様子を拝見すると、なんだか少し興味が湧いてまいりますわ。皆で集まって怖がりながらも楽しむというのは素敵な時間ですわね。私だったら悲鳴を上げた拍子にずんだ餅を喉に詰まらせてしまうかもしれませんわ。いえいえ、そんなことはございませんわ。なのだですわ。はっ、つい語尾を間違えてしまいましたわ。ごめんなさいですわ。さて、本日は4つの記事をご紹介いたしましたわ。 AI を使った SNS 上の友達作りのお話、 AI エージェント開発ツールのイベントレポート、チャット GPT の新しいモデルについて、そしてバーチャル YouTuber さんのホラーゲーム実況ですわね。駆け足でございましたが、皆様の興味を引く話題はございましたでしょうか。この番組では皆様からのご感想や取り上げてほしい話題なども募集しておりますわ。お便りは番組のウェブサイトから送ることができますの。ぜひ皆様のお声をお聞かせくださいませ。本日も最後までお付き合いいただき誠に恐れ入ります。また来週この時間にお耳にかかれますことを心より楽しみにしておりますわ。それでは皆様ごきげんよう。